ナイスガイと
老害の
ボードゲーム会論。
ということで、始まったボードゲーム概論なんですけれども、その番組の形が定まらないというか、これが10回とか20回とかやってくると、おおむね、やることが決まってきて、すっかりマンネリになってくると思うんですけど、まだ何がどうなるかわからないという刺激的な、そんな段階なんですけれども、今回はですね、何をやるかというと、やっぱり僕らといえば、ボードゲームついつい買っちゃうじゃないですか。
そうですね。欲しいと思ったら即買う感じの、まあ、僕らですよね。
いや、小林さんは、じゃない、ナイスガイは、いいのか、小林さん。なんかね、いろんなところでナイスガイって呼ばれてるらしいので、じゃあ僕も呼ぶかな。
まあ、完全にこのラジオだけが元凶ですけどね。
世間に流されかけてしまったんですけども、まあそういうわけでナイスガイはですね、ナイスの財布の持ち主なので欲しいと思えばすぐに買えるんですけれども。
いや。
プレミアムとかじゃなければ、買えるみたいなんですけども、まあでもそういうわけにもいかないじゃないですか。欲しいものを片っ端から買っていたらば、まあお財布は苦しいし、置き場所は、まあ置き場所は何とでもなるんですけども、お財布問題に比べたらですね。
まあそうですね。
まあとにもかくにも欲しいものを全部買うわけにはいかないと。で、これというのは、ボードゲームをやっている人のみならず、ある種のこう、物欲を持っている全ての人にとって共通の悩みであると言えるわけなんですけれども、それでですね、大体皆さんどうしてるかというと、諦めるというこの5文字をですね、
はい、なるほど、
うまくお付き合いしていくと、お付き合いしていると思うんですよ、この諦める
タッチ。諦めて、
なんですけれども、すべてを諦めてしまうというのはなかなか難しいわけです。
まあそうですね、やっぱり、どこまで諦めずにいけるか、そこがやっぱり重要じゃないかと思うんですけどね。
そう、妥協点をね、見出すわけですよ。そこで、どうやって妥協しようかというと、3個。3個欲しいものがあったら、1個買っていいことにしようと。
はい、うん。
それぐらいだったらばいいと思うんですよ。2個のうち1個だと、結構ですね、きついと。
お財布が。お財布がきついと。
まあ3個のうち1個ならば、2個のうち1個よりも、だいぶ楽になるなと。
大丈夫ですか？なんかこう自分を騙してるような気がしならないんですけど、大丈夫ですか？
しょうがないですよ。
しょうがない。
ね、毎月、ボードゲームを買うのは1万円だけと決めていますと。
はい。
そして僕はそれをずっと守り続けていますと。今月は、160年後の分を前借りしますというような、ツイッターでいたんですけども、160ヶ月後だったかな、はい、?160 年後じゃなかったと思う。まあ、細かいところ、細かい数字はいい加減ですけども、そういうふうに言っている人もいて、まあ、なかなかですね。理想と現実の間に大きな溝があるわけなんですけれども、まあともかくですね、その、うまくままならない中でなるべくこうもがいていくと、で、そのもがく、一つのやり方というのがこの3個を上げて1個だけ買うっていう、まあそういう手法なわけですよ。というわけでですね、お互いに3個、テーマに応じて3個欲しいものを上げて、そのうち1個どれを買うかを決めるというようなですね、企画をやろうと思うんですよ。画期的ですね。こんな3個を選ぶなんていう企画はこれまでどんなボードゲーム系のポッドキャストでもやったことはないんじゃないかと思いますよ。
斬新ですね。
ね。ということでじゃあ早速始めましょうか。いや、そんなことないですよ。テンデイズラジオってね。あそこで3個のうち1個残してあと2つを捨てるっていう、まあ捨てるというか売るというか手放すっていう、そういうテーマでやってたんで、まあそれのアンサーソングというような、そういう感じでやってみようという、まあ趣旨でもあるんですけども。そうそうそう。あちらはですね、まあ多分、めちゃめちゃ持ってるだろうと。いうことで、減らさなくちゃいけないわけなんですけど、うん、こちらはまあちょっとずつまだ増やしていく段階なので、
ね、そうですね。
1000個とか持ってないじゃないですか、まだ。
そうです。僕はまだ100を超えたぐらいじゃないですか。もうちょっとあるのぐらいだ。全然、そんなにはないので。
まだね、処分する段階には至りませんからね。
至らないです。まだ増やしたいですね。
そうそう、3000とかになったらさすがにちょっとっていう風になると思うんですけども、まあ3000袋には多分、いくつになってるのかな ?20 年ぐらいかかるんじゃないかなという気がしますけども。大体、ね、小林さんはあれですか、
はい。
年間何個ぐらいのペースで増えてるんですか、
年間、でも月に5個買ってるかな。買うときに、 あれですね、お店とかに行ってしまうとですね、まあ、3つ買うつもりがだいたい6個分かってくる。そういう買い方をしてしまうので、
まあ、だいたいコンセプトに毎月何個買うっていうふうに決めて、その時に買ってる人っていうのはごくごく珍しいと思うので、はい、それは何はありますよね。
そうですね。でもだいたい月平均5個ぐらいじゃないですか。まあ、5個ぐらいって多分僕が認識してるってことはもうちょっと買ってると思います。
うん。まあ、僕も多分5個ぐらいかなと思うんですよね。
5個ぐらいって認識してるけど多分それ3倍ぐらい買ってると思いますよ。
そんなにはないと思うんです。まあ、多いと思って10個だとしましょう。
はい。
いや、でも僕実際ボードゲームの購入資金枠1万円しか設けてないので10個も買えないんですけどね。
ですか。で、何ヶ月後まで前借りしてるんですか、今。
前借りという仕組みはないという建前になってるので、
はい。
毎月1万円分だけ、こう、きっちりきっちり使い切っているはずですよ。
なるほど。1万円分って今ちょっと、ですね、魔法の1万円札が来たる、しかいないみたいな、そういうことですね。
そう、まあ、その1万円で買える、だいたい10個のボードゲーム、
はい。
というので、はい、まあ、毎月10個は無理なんで、だいたい年間100個増えるとしても、さっきの話、3000個に届くまでには、はい、これは大変ですね。27年とかかかりますね。
うん。じゃあまだ安泰ですね。
安泰ですね。
まだまだまだ増やしますね。
そうですね。じゃあ、そういうわけで、じゃあ、早速増やしに帰りましょうか。
しましょう。
まあ、今回は、2人用のゲームを1つ増やしましょうと。
はい、増やしましょう。
ことなんですけども、じゃあ欲しいゲームを3つずつお互いに挙げていきましょう。
はい。
じゃあ僕から行きましょうか。
はい、お願いします。
はい、僕が、まあ、欲しいなと思ってる二人用のゲームなんですけれども、まずはですね、世界の七不思議デュエルというものをですね、世界の七不思議というゲームが、ベースになるゲームがあるんですけれども、7人で同時に遊んでも30分かからないで終わるという、のが画期的な、まあ、ドラフトですね。ドラフトを、メインのテーマに、テーマというかメカニクスに据えた、そんなゲームですけども、アントワーヌ・ボーザというフランスのデザイナーの作品で、
日本大好きな方です。
そうですね。東海道とか、花火とかか。
ああ。
まあ、あと、ま、外人ラッシュとか、この間の、はい、ゲームマーケットで、出したりとかしましたけども、まあ、ちょくちょく日本にも来てるイメージですね。の、まあ、作品で、まあ、このデュエルというのは、その、元になる世界の七不思議っていうのは、この7人まで遊べるということで、ゲーム会なんかで7人ちょうどいるんだけども、なんかみんなで遊ぶって時にすごく具合のいいゲームだったりするんですけども、それをこう、2人用にアレンジしましたというタイトルで、小林さんやったことはあるんでしたっけ？
デュエルの方は僕まだないですね。ざっくりなんか、こう、仕組みを見たことはあるんですが、そこまでですね、ただ、なんかすごく面白い面白いって話は、はしばしで聞くので、
うんうん。そうなんですよね。僕もやらせてもらって、まあ面白かったんで、どんなゲームかっていうと、ですね、結局30枚のカードを、お互い30枚のカードを取って、で、それでその30枚のカードを、まあ全部をその場に出せるとは限らないんですけども、まあなるべくこう場に出して、で、場に出すとその場に出したカードには勝ち点っていうものがあるので、その場に出たカードの勝ち点と、まああと諸々ですね、諸々の、計算をした勝ち点の合計が多い方が勝つゲームなんですけども、それ以外にも途中でゲームが終わったりすることもあるんですね。突然のゲーム終了に見舞われたりすることもあって、軍事力だったりとか文化力だったりっていった要素もあって、その辺をですね、軽視してると、うかうかしてると、こう相手に一気に押し切られてしまうこともあるという、なかなか油断ならないゲームなんですけども、これはですね、ルックスがちょっと面白くて、カードがですね、まあ、この場にカードが並んでるのを、そこから1枚選んで、まあ、その購入して自分の場に置くか、あるいは、捨ててしまってお金にするか、はい、まああるいはその世界の七不思議ですね。こう偉大なる建造物を作るのに使うかっていうそういう3つの選択肢があるゲームなんですけども。
あ、その辺は、まあ元の七不思議を踏襲した感じ。
うん。あ、そうですね。できることも大体一緒ですよね。
ああ、なるほど。
で、その場に並んでるカードの並べ方っていうのが独特で、このゲームは1ラウンド、2ラウンド、3ラウンド、まあ時代1、時代2、時代3っていう風な3ステージ制になっていて、
はい。
で、それぞれそのカードの並べ方が違うんですけど、一番最初のラウンドと二番目のラウンドは、6、5、4、3、2っていう風に、あ、今の枚数ですね。6枚のカードを並べる。その、上に5枚のカードを並べる。4枚のカードを並べる。3枚のカードを並べる。2枚のカードを並べるっていう風に、まあ、で、その6枚、6枚の列と5枚の列はこう、半分重なると。まあ、ピラミッド型に並べるわけですね。
うん。
で、それで奇数列と偶数列は、まあ、奇数列が表になってれば偶数列は裏になっていてっていう風に、一段ずつ見える列と見えない列が交互に出てきて、で、上にカードが被っているものは、まあ、取れないし、裏返ってたら裏返ってるまんまなんですけども、上のカードがなくなると、裏返ってるカードも表になって何が入ってるか見えると。ということで、まあ、ところどころ見えるんだけども、ところどころ見えないっていう状況になっていて、このカードを取ってしまうと、相手が欲しいこのカードが取れるようになってしまうから、欲しいカードなんだけども、あえてこれは取らないであっちに行こうとか、ここを取っておいて、相手にそこをめくらせておいて、めくった先に出る相手が欲しいカードを売っ払ってしまおうとかっていうような形で、自分が一体こうどういうプレイをするべきなのかということをですね、考える。そういった考えどころが生まれるゲームなんですね。
なるほど。
なので、こう、裏向きになってる部分に関してはもう全然見えないので、何が出てくるかっていうのは、まあかなり運によってくるんですけども、でもその、だからといって、こう、運ゲーかというとそうでもなくて、コントロールできる部分と、まあどうしようもない部分っていうものの、こう、バランスがよく取れているのがですね、まあダメな時はダメなんだけども、ある程度回避できるっていう、そういう油断ならなさがなかなか魅力的だなと。
ああ。
思いますが、というのがまず一つ。
はい。
で、もう一つ、路面電車ですね。トラムバーンとか、まあ、トラムとか、大体その3種類の呼び名があると思うんですけども、最近ですね、日本語版が出て、そちらのタイトルは路面電車というタイトルになっていて、その駅を建てたりとか、まあ、そのカードゲームなんですけども、そのカードの裏面がお金になっていて、表にまあその絵が描かれていて、でその絵が描かれているのは置き方によってその駅になったりとか、乗客になったりとかして、まあ、その駅を増やしてもいいし、乗客を並べて、この決算のタイミングっていうのは決まってて、なってるんですよ。プレイによって、どこで決算をするっていうのがある程度操作できるんですけども、というか積極的に操作できるんですけども、まあ、こうどんどん決算を起こしていくのもいいし、こう、その駅を拡張していってもいいしっていうふうに、こう、複数の選択肢があって、で、まあ、あとその数字、の順にその乗客を並べるっていう要素があったりして、ロストシティって、まあそのケルトシリーズ、連なるカードゲームがありますけども、あれをちょっとこう複雑にしたような感じのゲームというふうに言われていて、で、面白そうだなと思って、まあこれはまだやったことはないんですが、それが二つ目。一つ目は、世界の七不思議デュエル。二つ目が路面電車。そして三つ目というのがですね、これが、The Awful Green Things from Outer Space というやつで、恐るべき緑のものっていうやつなんですけども、外宇宙からの恐るべき緑のものか、スティーブ・ジャクソン・ゲームズから出ているカードゲームなんで、まあ、これも、ボードゲームですね、ボードゲームなんですけども、まあ、なのでこれはアメゲーですね。SF テーマで、はい、宇宙船の中にエイリアンがやってきて、それを撃退するというテーマのゲームですね。
テーマといい、タイトルといい、アメゲーであることといい、B 級しかしないんですけど、大丈夫ですか？
まさに B 級で、そういう B 級映画の、このドタバタ SF 的なシチュエーションをこう再現したゲームというふうに聞いているんですけども、まあどういうふうにドタバタするかっていうと、はい、まあ撃退するための武器があるんですけども、
はい。
襲ってきたエイリアンっていうのは、まあ、生態がわからないので、何が嬉しくて何が嫌なのかわからないわけですね。なので、こう、レーザー光線で撃ったらば、そのレーザーが相手のエリアにとってはすごく心地いいもので、こう、爆発的に増えたりして、下手に攻撃したらばなんか大惨事みたいなそういうことが起こったりするっていうゲームで、で、これを、その外からやってきたエイリアンと、あと、もともとその宇宙船の中にいた宇宙船の主ですね、のエイリアンとに分かれてます。撃退する側と、まあ、襲撃する側っていうふうに分かれて遊ぶ。そういうゲームで。で、まぁ、ちょっと面白いのは、もともとその宇宙船の中にいる宇宙人っていうのは、 あの、うん、人類ではなくて、あの、宇宙人と宇宙人による争いなんですね。
おー、なるほど。
まあ、いわば人事ですね。というので、で、これがですね、結構昔のゲームなんですけども、まあ、結構前から僕もそれこそ10年以上前から欲しいな、欲しいなっていうふうに思っていて、で、たまに見てたりするんですけども、多分最初が80年ぐらいなのかな、1980年ぐらい。
結構昔です
ね。うん、出てて、その後まあたまに、あの、版が変わってて、今多分第5版ぐらいまであるのかな。まあなので、とりあえずどの版でもいいんですけども、気軽に買える値段のやつがあったら欲しいなってのはこれずっと思ってるやつなんですね。なんですけどもね、比較的入手しづらい感じなんですよね。あの、欲しいと、あの、6000でも7000でも出すよってことだったら場手に入れられるんですけども、できれば3、4000くらい手に入れたいなみたいな。そうすると条件に出するのはなかなかないんですよ。
うん。
というのが僕の3つの欲しい2人用ゲームです。
なるほど。悩ましい3つですね。
では、小林さんの欲しいゲームというのは一体どんなものなんでしょうか？
僕がですね、ちょっと検討しているのは、まず1個目はですね、
はい、
まあ、ベストオブ2人用ゲームといいますか、バトルライン。
バトルライン。はいはい。はい、
これまだ僕持ってないんですね。
ええー。
まあ、ずっと前から欲しいなとは思っていて、あの、よそのゲーム会さんとかでたっぷやらせていただいたりはしてたんですが、
はい、
何せこう、一時期、日本語版が入手難だったりですとか。
うん、そうですね。しばらくね、なかなか手に入りづらい状態でしたね。まあ手に入るんだけども、結構いい値段がするっていう状態でしたね。
はい。で、まあ最近の再販も、再販直後に一回、
うん、
まあメーカー在庫というか、はい、あの、流通してた、普通の流通在庫が切れちゃって、ちょっと、プレネだったりした時期もあったので、まあ、ちょっとそれで、入手のタイミング逃してしまってですね。
うん。
痛みがあります。まあ、最近ただ値段がまた落ち着いてきたみたいなので、うん、かなり今かなと思ってはいるものの、ちょっとまだ悩んでますね。
まあ、
ゲームとしてはあの、あれですね、あ、なんですか、カードを持って、色と数字の書かれたですね、カードを持って、トランプみたいなカードを持って、で、ポーカーみたいに、勝負するんですが、まあ、1枚ずつカード出してきます。ただこれ、ポーカーの役をいろんな場所で、何箇所かこうカードを置く場所が並んでいて、その中の好きな場所にカードを1枚ずつ小分けに出していって、で、役を作って、相手より強い役を作った場所に対しては自分が勝ちだっていうのを繰り返していって、まあ、戦場でより多くの場所を選挙していったら勝ちとか、そういった形のゲームだったと思うんですが。
確かあの、その、戦場は10個あって、
そうです。
その、連なった3個を取るか、5個を取るかとか、そんな感じじゃなかったでしたっけ、勝利条件は。
5個だったかな、なんか過半数だったかな。まあでも、そんな感じですね。
過半数、違う、ちょっとで過半数かな。確か5個先に取るか、連続した3個を取るかとか、そんなところだったはずですね。
連続して3個はありますね。だからまあ場所によってのちょっと、なんですかね、戦場のその価値の代償みたいなところもあったりはしつつ、まあ、なので、こう、ルールとしては、まあポーカーと同じぐらいのルール量だと思うんですけど、でも、
もう役の数は少な、あんま変わんないのか。
あ、でも、スカード何枚だけで役を作るので、例えばフルハウスとかは当然なかったりとかするんで、
はいはい、
ある意味覚えるものことは少ないかもしれないぐらいのルール量ですけど、ただ役がカード1枚ずつ出していく、まあ、ただ相手の役がこう確定するのも同じタイミングではないので、結構こう状況を読みながらじりじり詰めていく感じなのが、こう、1対1の勝負としてはかなり考えるところが多くて、
うん、
面白いゲームかな。
そうですね。僕はこれは持ってるんですけれども、
はい、
自分で持ってるのはまだ遊んだことがなくて、先に買ったのを2回ほど遊ばせてもらっただけっていう、まあほとんど遊んだことがない状態ですね。
はい。 どうですか、遊んでみた感じはやっぱり面白かったなっていう印象なのか、いやーこんなもんかみたいな感じだか、どうでしたか。
あ、面白いなと思いましたよ。
あ、本当ですか。
で、その数字のカード以外に、はい、こちらの戦略カードかな。
ああ、ありますね。なんかパワーカードみたいな。
そうなんですね。これはもうお互いに同じ枚数までしか使えないんですけども、まあ、そのカードを取る代わりに、その戦術カードっていうのをこう、1枚補充するっていうのができて、で、誰かが1枚取ったらば、その相手も1枚取れて、で、まあ、誰かが1枚取ったら、まあ、誰かというか対戦相手が1枚取ったらば、自分も1枚取れるようになるっていう、うん、ような仕組みになってるんですけども、その他の場所にあるカードをこう持ってこられたりだとか、結構強い効果があるんですよね。
そうですね。あれがあると、まあ、なんていうか。
派手にはなるんですけども、ただ、シビア感がちょっとなくなるんで、僕はそれはない方が好きなんで、実際にその遊んだ時っていうのは、1回目はその戦術カード一応入れてやったんですけども、で、使ってみたんですけど、どうもしっくり来なかったので、2回目は、相手が1枚取って1枚使ったとこまでは、まあ、1枚取って1枚使うまでできるんで、使わせておいて、自分はもう、それ、戦術カード取らないで戦うっていうやり方でやって、で、勝ちましたね。
あー、すごいですね。1枚分、ある意味不利な状態でも、やっていけるというか、戦術カード1枚使われた上で、
まあ多分あんまりいいカード引いてこらんか、来なかったのか。そこは引き運もあるとは思うんですけども。
まあでも、戦術カードなしでも本当に結構完成したゲームというか、まああくまでこうゲームにバリエーションとか、こう、なんですかね、ダイナミックさを追加するための戦術カードかなっていう。まあ、こう、戦術カードがないと、ゲームとして成り立たないってわけではないんですよね、あれは。
うん。そうですね。これも、さっき僕が欲しいゲーム、その路面電車のところで言いましたけども、こう、ロストシティみたいな側面っていうのがあって、はい、このカードが、こう、いつ来るのかというのを、こう、うん、じりじりとこう、待ちながら、でもやっぱりもう来ないから諦めてここで捨てちゃおうとか、勝てないところに、だけどまあ、突っ込んじゃうと、まあ、実質上こう、捨てちゃおうとかっていう、まあ、あるいはその、相手がここに、こういうふうに出してきてるんだから、これを持ってんだろうなとかっていうことを考えながら、なるべくこう自分が勝てるように、勝てる確率をこう高くするように、手を広くしつつ待つみたいな、そういうプレイ感ってちょっとロストシティと似てるなっていうふうに思って、僕ロストシティは結構好きなゲームなんで、通算500回以上はプレイしてる程度には好きなので、
おぉ、ロストシティポジションとかは
割と黙ってられない感じですね。
確かにそういうじりじりしたところを楽しむにはやっぱり、そうですね、戦術カードはない方が、かえって楽しめるっていうのはありますね。
言い訳が聞かないですからね。
そうですね。
まあ、で、それが一つ。
はい、それが一つ。と、あとはですね、もう一つ、このジャイプル。
ジャイプル、はいはい。
はい、買い物をするゲームといいますか、まあ、トレードをするゲームといいますか。
そうですね、宝石を、やり取りするゲームですね。やり取りするのは買うゲームですね。
まあ、
これだけじゃないか。川とかもありますもんね。
ああ、そうですね。だから、いろんな品物を集めて、できたよって売ってお金をもらうというか。
そうですね。はいはいはいはい。
あれも二人用のゲームで、こうタイミングがあればすごい重要ですね、うん。相手の出方を伺って、ここで行くか。でも、なるべくこう、待って、条件を揃えて、えいやって出した方が高得点なんだけど、まあ相手先にやった方が、それで得点が高いというか、まあ、得点のトークンというか、お金は、あれは早い者勝ちで、後になるほど価値が下がっていくんだけど、まあ、まとめてみれば、今度枚数がたくさん取れるので、どっちが高得点になるかっていうのは、やっぱりお互いの、相手の出方を伺う取引がすごく重要になってくる、そんなゲームだと思うんですが。
そうですね。まあ、これは僕は持ってて、これも、ぼちぼちや、回数もやってるゲームなんですけれども、
はい。
とてもいいゲームですね。
あれは、皆さん、いいよって言います。
勝てないゲームなんですけども、カウンティングして、相手が今これ持ってるなっていうのを見ながら、 じゃあ、この状況だったらば、こう一枚ずつ使っていって、相手がこう吐き出さざるを得ないようにうまく持っていって、で、相手がこう何もできなくなったところで、こうごっそり場のカードを引き取るとか、そういう感じのプレイをすることができて、うまくですね、相手をこう手玉に取ることができると、非常に気持ちがいいですよ。
ああ、いいですね。そう、今、場のカードって言ったんですけど、あのゲームは、戦術カードとはちょっと違いますけど、普通の品物とは別のラクダカードってのがありますよね。でも、ジャイプルのラクダカードは、なんか戦術カードみたいに、まあ、ユニークな効果ではなくて、まあ、品物の代わりになるカードっていうことで、ちょっとまあ、軸はずらしてるけれども、まあ、ラクダがあることでゲーム成立してるかなみたいな。
まあ、ラクダがあることで、こう、ダイナミックになるんですよね。通常、ジャイプルっていうゲームは、カードを1枚引く、ことしかできないんですけれども、ラクダカードっていうものがまた別にその商品カード以外にもあって、ラクダカード、まあ、その商品を取るっていうアクションがあります。で、取るときはこう1枚しか取れません。なんですが、交換するというアクションがあって、これはまあその手札と、爆弾、まあ、手札3枚、例えば爆弾を3枚、場合にある3枚と交換できるというものなんですけれども、まあ、つまりこれは一気に複数枚入れ替える場合にはこう交換するしかないのですけれども、うんラクダカードというものがあって、これを使うことによって、自分の手元の商品を吐き出す場合にラクダをこう場に出して、まあ、そのラクダを商品とみなしてこう交換することができるというわけで、その手元に商品をこう一気に増やすことができると、なんならば場にこう高価なものがこうじりじり溜まってきたところで、まあ、じりじり溜まるんですけど、一気に溜まってきたりするんですけども、一気に出たやつを一気に回収したりできるというのがそのラクダカード。なんですね。まあ、その手札枚数には制限があるので、ラクダがあれば、こう、欲しいものは全部取れるかっていうと、またちょっと違うんですけれども。
うん、
まあ、かといって、そのラクダも全部使っちゃうと、ラクダを多く持ってる方がボーナスが入ったりするようにもなってるんで、使っちゃえばいいっていうもんでもないんですけども。まあ、ともかくラクダをうまく刺激しないと、こう、勝てないゲームですね、これは。
その辺、こう、バトルラインの戦術カードと、ジャイプのラクダカードって、そうなんですか。通常カードでできないところをやってくれるし、かつその相手よりもたくさん使うとダメだよみたいな。バトルラインはまあたくさん使うと、まあ1枚までしか相手より多く使えないし、ジャイプルはたくさん使いすぎるとペナルティというか、ありますよと。
いや、ていうか残るとボーナスがもらえる。
あ、そっか、逆か。残るとボーナスですね。
たくさん使うと、選択肢が減っちゃうので、ある程度はこう持っていたいといった感じのバランスですね。
うん、
で、このラクダっていうものがないと、ジャイプルっていうのはこう1枚ずつ引いて1枚ずつカードが補充されるっていう、完全にこう、引き運だけのゲームになっちゃうんですね。
まあそうですね。バトルラインはまあ引いたものをどこで使うかっていう要素があるけど、ジャイプルは、とちょっと引き運の要素が強くなりすぎちゃう感じなんですか。
こっちがこう、場にある、安いカードばっかりで、まあ、ほどほどの中ぐらいのやつを取ったらば、高いカードが出ました。相手が引きました。で、引いたところに安いカードが出ました。仕方ないから中ぐらいのカードをまた取りました。高いのが出ました。相手が高いの取りましたっていうふうになると、もうそれだけで、だけ勝てないわってなっちゃって、つまんないと思うんですよね。
なるほどですね。そうするとやっぱり、ラクダは必要なんですね。
ラクダは大事ですね。ラクダを使いこなす。ことによって、ジャイプルマスターへの道が開きますよ。ジャイプルもですね、強い人には本当全然勝てないですよ。
あんななんかファニーな見た目してるのに、結構ガチガチなゲームなんですね。
すごい実力差出ますね。
そうか。
そういうジャイプルの二つ目。
ジャイプル。そうですね。で、最後、今ちょっとファニーな見た目のゲームって言いましたが、もっとなんかこう可愛らしい見た目のゲームで、パッチワーク。
はいはいはい。
パッチワークはもう、見た目の時点で僕すごい欲しかったんですが、二人用のゲームということで、まあ、ちょっと、どうしようかな、悩んでいたな、うちにですね、まあ、これも一回絶版になりまして。
そうですね、ちょっといい値段になっちゃったりもしましたね。
はい。で、まあこれもやっぱりまた最近再販がかかって、お、買えるようになったなら、どうしよう、ここで買っておくか、って思って、でも、まあ、二人用のゲーム、ジャイプルのバトルラインも欲しいし、パッチワークも買ったら、絶対遊びきれないよってことでですね。まあ、ちょっと今悩んでる わけですが。
そうですね。ただバトルラインは何だろう、これ1回遊ぶのに20分、30分ぐらいのゲームですか？
あーぐらいかかるかもしれないですね。僕もそんなに回数やってない、多分3、4回ぐらいなので、なんか慣れたら違うかもしれませんが。
ジャイプルは多分、7分、まあ、10分かかんないゲームを、5分から10分のゲームをこう3、まあ、3本制なので、2本先取したらば2回やったら勝負がつくんですけども、
うん、
まあなので、20分から30分ぐらいのゲームで、パッチワークもだいたい2、30分ぐらいなんで、全部やっても1時間半はかからないですよ。
なるほど。そうか、全部買ってしまう。いや、それそうじゃないですか。まあまあまあ。まあまあ。
はい。あ、で、パッチワークな？パッチワーク。パッチワークもこれいいゲームですね。今回ですね、小林さんがやった3つ全部僕持ってますよ。
本当ですか？
ええ
ー。じゃあ、どれもいいゲームなことは、もう折り紙付きですね。
それぞれ、まあバトルラインは大してやってないですけども、パッチワークとジャイプはそこそこ遊んでますね。
パッチワークはこれは、なんかテトリスみたいなこう歯切れを組み合わせて、こう、綺麗なパッチワークを作っていくっていうゲームっていいんでしょうか？
タイルをこう並べて自分のボードを埋めていくゲームですね。
これは似たようなゲームというか、これ似たようなって言うと怒られちゃうかもしれないんですけど、
ええ、
ブロックスっていうゲームがあったじゃないですか。
あ、はいはいはい。そうですね。
あれもまあ、あれは角と角しかくっつけちゃいけないとか、
うん、
そういったこともあって、まあ、隙間なく埋めていくというのとはちょっと違うと思うんですが、まあ、だいぶシンプルなのに、ああいうゲームもあると思うんですが、あれとはプレイ感はどんな感じで変わってきますか？
まあ、何よりも何よりも違うのが、ブロックスっていうのは、はい、共通のボードに、こう、交互に置いていくゲームなんですけれども。
はい、そうです。陣取りみたいな。
個人ボードに置いていくゲームなので、その、盤上においては、プレイヤー同士のインタラクションが相互の、あの、作用が発生しないゲームなので、かなり、ブロックスとは違ったゲームですね。
じゃあ、一人パズル的なのを同時進行でやっていくような。
ではあるんですけれども、その、取れるタイルっていうのが、まあ、こう、ぐるーっと、その、円を描いてタイルが並んでるんですけども、で、その、自分というか、その、まあ、現在地を示すコマがあって、その、現在地を示すコマから、前の3枚のタイルしか買うことができないというルールになってます。で、その3枚、3つあるうちのどれかを買ったらは、その買ったところにコマが移動して、そこから見てまた3枚先までしか買えないっていう風になって、買える、タイルがちょっとずつ移動していくんですね。
はい。
なので、その相手の状況を見て、相手がこう全部変えないようなタイル、3枚全部変えないっていうようなところにこううまく置いてやったりとかすると、相手をこう、一手番分損させたりとかっていうのもできるので、まあ逆にその相手が自分も欲しいし、こう相手も欲しいような、そういったものをうまく相手に取らせないようなところにこううまく置いたりとかっていう風な形での駆け引きは存在します。
なるほど。お互いの箱庭なんだけど、箱庭に入れるものは取り合いになるんですね。
なりますね。
なるほどですね。そうか、そうすると、じゃあ、バトルラインやジャイプルとも、やっぱり考え方は、あ、まあ、ジャイプルはある意味近いか。でも、バトルラインとかとは、ま、逆な感じですね。自分の手札というか、最初のリソースの方をどう取るかのゲームになってくるわけですね。
うん、そして、まあ、一番違うのは、その、バトルラインジャイプルですね。
はい。
その二つのゲームと違うのは、その二つのゲームは、不完全情報ゲームですね。こう、見えないこともあるゲームですけども、パッチワークの話は、すべての情報が見えているゲームなので、
お、
う、
ー、ん、
前の二つとは、こう、明らかに大きく違うゲームですね。負けた時に、何かのせいにできないというゲームです。
あ、そうなんですか。もう、この世界にある、パッチワーク用の布はこれしかないよっていうのは分かった状態から、
ええ、もう全部、その、カエルタイルは全部見えてますので。
いやなるほどですね。そうすると本当になんかガチガチのゲームかなっていう印象なんですけど、なんかすごい可愛らしい見た目なんですが、これは初心者の人でも楽しめるゲームですか？
ルール自体はそんなに難しくはないので、楽しめると思います。自分がその欲しいやつを買ってきて、で、それをうまくこう並べていくっていう部分で、はい、まあ、テトリス的な楽しさっていうのもあるので、
ああ。
その遊んでるなっていう感じは、 つまりその初心者でも得られるとは思うんですけれども、初心者がこうある程度の経験者とやった場合に勝てるかといったらまず勝てないゲームですね。
なるほど。そっか。まあ、でも楽しさがまずわかるっていうのは重要なことですよね。
まずその見た目が楽しそうなゲームではありません。バトルラインなんかに比べるとかなり楽しそう。
ああ。あれです。バトルライン、ちょっと、まあ、あれがたまらない人は絶対いると思うんですけど、ちょっと無味乾燥な。
うん。ルックスは悪いですよね。
うん。本当に昔のタロットカードそのままみたいなデザインしてますからね。うん、まあ、あれはあれで味はあるんですけど、まあ、あれを見てときめく人は、まあ、割合としてはパッチワークときめく人よりも少ないのはしょうがないかなという。うん、
そう思います。
パッチワークはこの3つの中だと一番見た目はキャッチーですよね。
そうですね。ジャイプルは箱絵が、なんかヒゲの束巻いたおっさんが商品持ってるみたいな、そんな絵ですからね。
そうなんですよ。なんかボードゲームの伝統なんですかね。おじさん、なんかこう、向こうのおじさんのイラストのパッケージ多いですよ。
うん。可愛くないって言われちゃうやつなので、それからするとパッチワークの方がまあ、その可愛い要素というか、可愛くない要素がないですね。
ああ、なるほど、
うん。おじさんとかいないんで。
あ、おじさん限定要素だったんですね。加点要素ではなく。
おじさんは、そうですね。多分限定要素ですね。
ああ、でも、ダイブル、この間、教えてもらったのは、ツイッターで経由で教えてもらったのは、あれですね。ラクダにパンダが乗ってる、パンダでしたっけ？
パンダですね。
パンダですね。乗ってるラクダがいるよってのを見て、
うん、
なんか、これ可愛い要素があったことに気づいてしまった
ですね。あれね、よく気がつきません。全然知らなかったですね。気がつきませんでしたよ。
バトルラインもなんかないんですかね、可愛い要素。
ないんじゃないですか。色と数字ぐらいしかないし。
そっか、じゃあバトルラインはダメだな。
そういうバトルライン的なもので、可愛い要素が欲しいなっていう人は、はい、三国。
ああ。なんかこう、同人版でバトルラインに三国志のキャラクターを乗せて、もっとこう、かなりアレンジしましたみたいな。
各カードに特殊能力があって、
はい。
役の種類が、役というか、まあ、そのスープがすごく多くなってるんですね。
うん。
ただ、絵はいいです。
とても、なるほど。
キャッチになってます。今時っぽい感じの、こう、ちょっと淡い色彩の、うん、イラストが前面に出てるんで、ただ、バトルラインの方が多分よっぽど面白いと思いますけども。
ああ、まあ、ゲームとしてこう、複雑というかこう、幅が広くなりすぎちゃうと、奥深さが逆に、うん、遊んでてなくなってた風に感じるときあります。
そうそう。まあ、例えば、僕や小林さんが学生で、まあ、高校生とかで、
はい。
三国っていうゲームを、買いましたと。
はい。
仲間内で、仲間内か、あれは二人用か、その二人で、あり余る時間を、青春のあり余る時間をその参考に費やすっていうんであれば結構楽しく遊べると思うんですけれども、
はい、
今からやるんだったらば、これ覚える動力かけるんだったら、もっと他に楽しいものあるよなっていうふうに思ってしまうという、相対的に見たときに他を押しのけるほどの魅力のあるゲームではないなっていうのは、まあ、言っても差し支えないんじゃないかと思いますね。
うんバトルラインと三国だとバトルラインの方が、まあ、ルール量とか除いてもやっぱり面白かったですか？
まあ、三国はバトルラインはすごくごちゃごちゃさせてしまったゲームという感じなので、オリジナルに勝ってるところはあんまりないですね。
うん。まあ、でもそうか、ヒロシさんの時にその戦術カードが不要だと思っているっていうことは確かそういうことですよね。もっとこうシンプル、洗練されてシンプルに、余計なものを削ぎ落としたバトルラインの方がやっぱり面白いっていう。
まあ、ただその、レスト・ザ・ギャラクシー的な、その、カードのコンボなんかを狙う要素っていう点では、その、レスト・ザ・ギャラクシー的な部分もあるので、それは別に嫌いじゃないんですけども、
うん、
まず、三国志に興味ない、あ、興味ないっていうか、三国志に親しみを覚えたことがないし、話もあんまりいいだし、キャラクターも別にっていうところで、まず、一歩、評価を落とさざるを得なくて。
なるほど。
で、まあ、そういったフレーバーがやたら多かったりとかもするんですけども、そういうの全部うるさくて、で、そのフレーバーが多いせいで文字が小さくなってて、各効果を確認するのもめんどくさいっていう、 くな、プレイアビリティがちょっと低いんですよね。覚えちゃえば大丈夫っていうゲームなんですけども、覚えるまでに行くのかこれっていう、まあちょっとこの参考の話はこの辺にしておきましょう。今回購入ゲームリストに入れてないので。
そうですね。まあ三国志好きな方とか、今風のイラストとか TCG 系のカードテキスト大丈夫な方は、じゃあぜひ、試していただいて、ご感想というか、逆にこう、こんなに三国面白いよってのを教えていただけると、そのうち僕が買います。
違うか。一定の遊べるレベルには達してるので、別に買うなとは言わないですしね。
そうですね。まあ、多分、楽しみ方がいろいろあるんだろうなと思うので。
好きな人はどうぞということですね。
はい。
さあ、ということで、お互い3つずつ挙げましたけれども。
はい。
これは、じゃあ、競技しましょう。どれを買うか。
競技ですか？
ちょっとも、どっちか決めます？
いや、競技で、競技しましょう。
じゃあ、まず小林さんの方をちょっと決めましょうか。バトルライン1、バトルライン2、はい、ジャイプル3、パッチワーク。
はい。
という、3つなんですけども。一番繰り返しやすく、僕が選ぶんだったら、ジャイプルが一番おすすめですね。
何度でもできますか？
何度でもできます。まあ、ただ3つとも何度でもできるんですけども、そうですね。リプレイバリューで考えると、パッチワークが比較的、この3つの中では劣るかなという感じですね。
ああ、そうなんですね。なんか、完全情報だからやり込めばやり込むほどなのかなと思ったんですけど、逆に同じ盤面になっちゃったりする感じですか？
にはならないんですけれども、そうですね。あんまり展開に幅がないという感じはしますかね。いや、何回でも遊べるゲームではあるんですよ。何回でも遊べるゲームではあるんですけれども、同じぐらいの実力の人が遊ぶ分にはいいのかな。でもなんだろうな、この同じ人と何回も何回もやるゲームっていうよりは、こういうゲームあるんだよって言って、ちょっとやったことない人にこう紹介して、で、2、3回遊ぶみたいな感じで何回も出番があるゲームかなっていう感じがしますね。
なるほど。
やるたびに面白いですよ。いいゲームです。
ああ、間違い
ない。ウベ・ローゼンベルグ、まあ、作者、
ええ、
アグリコラだったりとか、ボーランドだったりとかの、まあ、割と多作な人ですけども、いいゲーム結構作ることでも有名な人ですけども、彼の作品の中でも、まあ、ベストに近いんじゃないかっていうようなことを言う人もいますよね。こう気軽に遊べて、時間もかからない人、何も重いゲームを作るのは得意な方でもありますし、最近では特に重いゲームいっぱい作ってますよね。
そうですね。まあ、でも、そうか、それだけの巨匠を作ったけれども、でもやっぱり、ジャイプルバトルラインというものに比べると、まあ、ガンガン回数増すゲームかっていう、ではないかな。
なんですけども、でもちょっとまた別のアングルから、これを買ったらどうかっていうのをちょっと言いたいんですけども、
はい。
バトルラインですね。
はい。
これ、まあ、これも覚えちゃえば別にいい話なんですけども、その日本語版がこれどれもみんな出てるゲームで、はい、一応日本語版がみんな手に入るゲームでもあると、
はい。
と、日本語版を買う理由が一番あるゲームにしたらどうかと、
ああ。
考えると、ジャイプルもパッチワークも、これ言語依存がないので、ルールがあれば、もう完全に、どこで買ったパッチワークでも、ジャイプルでも遊べるので。
そうですね。かえって箱に、アルファベットでパッチワークって書いてあると、かっこいいかもしれない。
うん。そうですね。その点、バトルラインは、戦術カードの、このカードがうんたらかんたらっていう説明がちゃんと日本語になってて、
はい。
わざわざ自分でシール貼ったりとか、サマリー用意したりとかしなくていいっていう点では、こう、わざわざ日本語版を買う意味が一番あるゲームっていうことになるので、じゃあ、バトルラインかなと。
うん。確かにそこは、そうですね。せっかく日本語版買うんだから、日本語版出たんだからっていうところの気持ちはありますよね。そうだな。確かにそこは重要ですね。しかも日本語今打てるし。
じゃあ、決めちゃいますか？
決めちゃいますか？
小林さんはバトルライン。
いやでも悩みますね。バトルラインとジャイプル今見ましたけど。
うん、
まあ、ただ、やっぱりここはでも、二つ、こう、落ち着けがたいならば、やっぱ日本語版を今買うべきバトルラインを選ぼうかなと。
あとはその、もしもあの、一番モテそうなゲームを買うんだったらパッチワークですよね。
間違いないですね。バトルラインとジャイプルにはモテの要素は多分一切ない。
ないですよね。
ないですね。じゃあパッチワーク
要素、多分ゲームとして一番繰り返し遊べる。で、しかもその、重さから言ってもバトルラインよりはジャイプルが軽いので、
はい。
一番バランスがいいのはジャイプルで、日本語版を買う価値があるのはバトルラインで、で、元々なのはパッチワークっていう、このどの要素を小林さんが重視するのかですよ。
なるほど。いや、でも、そうですね。まあ、ジャイプル、まあ、ゲーム隊の主催者的にはジャイプルの方が、うん、あの、いろんな人がやれそうかなという気持ちはちょっとあるんですけど。
うんうん。
あ。いや。ジャイプルだな。一つ買うんであれば僕ジャイプルですね。っていうのは、あの、バトルラインは、いやね、これを言い出すとボードゲームを買う意義の半分ぐらいはなくなると思うので、あんまり言っちゃいけないと思うんですが。
はいはい。
多分ですね、僕の持ってる他のカードゲームで代用できる気がします。あ、まあ、戦術カードは使えないですけど。
うん。
うん、それもあるので、まあ一つ買うんであればジャイプルかな。
うん。なるほど。じゃあ、小林さんはジャイプルを買いますと。
はい。まあ、さっきの日本語版うんぬんの話とは真逆のこと言ってますね。まあでも、まあボードゲーム界の、こう、自分の会に持ってった時に一番遊んでもらえそうなのは、ジャイプルかなっていうところもちょっとあるので。
まあどれかでも間違いないですからね。
そうです。
この3つは。じゃあ、僕の方をちょっと行きましょうか。
はい、
まずは、世界の七不思議デュエル。
うん。
そして、路面電車。
はい。
そして、外宇宙からの緑のもの。
はい。
というこの三つなんですけども、あ、外宇宙からの恐るべき緑のものですね。
うん。そう、重要です。
はい。なんですが、僕がこの中で買うものは一択だと思うんです。
もう決まってるんですか？
はい。思うというか一択です。
何ですか？緑ですか？
緑のものです。なぜかというとですね。
はい。
まあ、この、二人用ゲームを三つ挙げて一つ選びましょうと、買うものを選びましょうという企画を、
はい。
まあ、決めて、で、まあ、これを、その候補に挙げようかなっていう話をしてから、実際に取るまでにちょっと間が空いてしまったので、
うん。
その間にですね、世界の七不思議デュエルと路面電車が手元に来てしまったので、もう持ってないのが一つしかないということで、そういう理由で一択です。
なるほど。もう、持ってるんですね。
持ってます。
持ってる。それはもう、仕方がないです。持ってるものを二つ目を買うわけにはいかないですかね。
そうなんですよね。ジャイプルとかだと、二つ目を買って、友達にちょっとプレゼントしてもいいかなとか思うんですけども、まあもちろんそれはあの、七不思議だって、路面電車だって別に、プレゼントするように二つ買ってもいいんですけども、まあとりあえずですね、どっちもそこそこ値段もしますし、路面電車なんかこうカードゲームですよ、割と高いですよ。特に何がついてくるわけでもないのに、カードしかないのに。
そうなんですか。なんか、
ロストとかしますよね。
ああ、そうなんだ。ロストシティっぽいって聞いたので、もっとなんか、コンポーネントがスッキリしててるというか。
うん。いや、カードぐらいのもんだと思いますよ、入ってるのは。
そうなんですね。じゃあ、単純にまあ、割とお高めなだけというか。
うん、そうですね。なんかあのパッケージも日本のこうレトロな、列車のイラストが書いてあったりとかっていう、あの、いらぬ変更、いらぬというか、まあ別に。
いや、でもきっとイラスト代は重要なんじゃないですか。
入ってるぐらいなんですけどね。はい。
こだわり重要です。
それを、あの、そのうち、いや、そのうちというか、あの、まあ近いうちに買います。
なるほど。緑のものは、流通、手に入りそうなんですか？
買う気ならば買えます。
あ、なるほど。じゃあ、買うということですね。これで踏ん切りがようやくついたと。
そうですね。ちょうどいい機会だということです。
なんか最初のテーマをからすると3つから減らしていくための回だったはずなんですけど、なんかこう、3つの中で悩んでたやつの背中を押す回になっちゃいました。
そうそうそう。まあ結局どれか一つ買うんですよ。
まあそうですね。
背中をそう後押ししてもらうでもいいんじゃないですか。
いいと思います。う
ん、じゃあ、今回はそういうわけで小林さんは、はい、ジャイプルを買う。僕は、ジオーフルグリーンシングスフロムアウタースペースこと外宇宙からの恐るべき緑のものを買う。ということで決まりました。で、次はですね。
はい。
3人ベストのゲーム。 3人で遊ぶと一番面白いよっていうゲームをですね、3つずつ上げて、1つ買うと。
これも本家取りですね。
そうですね。
なるほど。わかりました。3人のゲームって僕、そんなに正直知らなくて、まださ、調べてるぐらいなんですけど、
うん、
意外とビブリオスとか、3人いいよ、マンハッタンとかですね、あの辺面白いよって言われるやつ持ってるんですよね。
うん、
あのゲーム界で人数が中途半端だった時用とかもあって。
はいはいはい。そうなんですよね。この3つのうちから1つを選んで買うっていう企画の弱点はですね、あのもう持ってるものだったらプレゼンできるんですけども、持ってないものなので、あんまりそもそもあの、遊んだことなければ、語りようがないというのがあるんですけども、まあでもどっかでこう調べて、
はい、
3人用とか、まあなんとなればこうタイトルに3手ついてるやつとか、そんな感じ、どうしようもなければ、ねじ込んでもらえれば、それはそんなうるさいことは言わないですよ。
わかりました。
じゃあ、なので、次までちょっと調べておいてください。
そうですね、予習してきてくるようにします。
はい、僕は大体3つは頭の中にはあるので、で、ですね。ゲーム会のお知らせですよ。
はい。
じゃあ、ナイスなゲーム会の方から行きましょうか。
そうですね。最近ナイスといじられ続けている主催者が、やっております。毎週水曜日に、調整村文化会館というところですね。JR 外房線八海駅、すぐ近くの会場で、やっております。水曜日、仕事が終わった後に来てもらえる夜7時からの現場ですね。で、また、9月は、9月22日、これは春分の日、違いますね。また間違えましたね。秋分の日ですね。
はいはい、
秋分の日に、また1日のゲーム会、午後1時から夜9時半までということで、ゲーム会も予定してますので、ぜひ、貸していただければ嬉しいです。
はい、そして僕の方はですね、千葉県旭市、ですね。で、やっている、朝日アナログゲーム交流会、通称朝ボドの、定例会というものを、毎月第4土曜日にやっておりまして、8月は27日に行います。最寄り駅は、総武線の飯岡駅。で、そこから徒歩5分、頑張って歩いて5分ぐらいの距離のところにある、うなかみ公民館というところの第一講習室で行います。参加費200円。ということでやっておりまして、他にですね、10月の29日に、こちらはあの成田なんですけども、成田でボードゲームというのもやっておりまして、こちらはあの毎月第5土曜日にあの定期開催を行っているんですけども、大体年間4回か3回ぐらいしかないというものなんですね。成田の隣のにある神津の森という駅の、これは本当に徒歩5分かからないぐらいのところにあるモリンピアというとても新しくて綺麗な公民館があるんですけども、そこでやってますと。10月29日に、これはですね、これまであの13時から21時までやってたんですけれども、今回はあの9時から21時までの12時間という、
長い。
受けの広い設定にしてみましたので、午前中だけなら行けるよとかっていう人も気軽に来てもらえるようになりましたので、ぜひ、あの、これまで来られなかった人は足を運んで、で、これまで来られた人も足を運んでほしいなというふうに思ってます。
いいですね。午前中やってるゲーム会ってなかなかやっぱり貴重だったり、まあ近く、自分の家の近くでそういうのがないって方もやっぱりいらっしゃると思うんで。
うん。そうなんですよね。あの、人がどれぐらい来るかっていうのは大変不安ではあるんですけれども、まあでも、一人しかいなかったら昼寝でもしてればいいかなっていう。
一人用のボードゲームありますかね。
ああ、そうですね。あの、フライデーとか、ロビンソー、クルーソー、漂流記でしたっけ、国内、あ
の、日本大会。そうですね。とかね、緑のゲームですね。
いいんですよね。はい。あ、で、それで、あの、テーマをですね、一応、成田でボードゲームの方は、設けるようにしていて、
はい。
で、僕の独断で、あの、家畜の出てくるゲーム、というテーマでやろうかなと、あの、牛が目立ってるゲームぐらいにしたかったんですけども、さすがに狭いかなということで、まあ、パッケージにこう、牛がやけに出てるな、みたいな、そういうゲームを中心に遊んでみたいなと、はい、あの、クーハンデルマスターとかですね、
そう、ニムトとかも。
ニムトもそうですね。あれもまあ大変に牛がドーンと出てますよね。ニムトばっかりやるゲーム会っていうのはちょっと魅力に乏しいような気もしますけど、まあいろんな豚とかいろんな羊とかが集まる、そんな会にしたいなというふうに思っております。 それでですね、この番組ではお便りなども募集しておりまして、その僕が欲しい、こう、二人用のゲームだったりとか、ここで言う僕というのは、このお便りを送ってる人の目線に立っての僕ですね。まあ、つまりあなたですよ。そして、ナイス内にぜひとも買ってほしい二人用のゲームとかっていうのがあればですね、bggairon@gmail.com と bggairon@gmail.com というようなメールアドレスもありますので、そちらにメールをいただくか、まあ、あるいは、ツイッターですね、ツイッターのアカウントもありますので、これも、bggairon ですね、@bggairon というツイッターのアカウントがありますので、こちらにリプライ、あるいは、ダイレクトメッセージを飛ばしていただく、もしくは、この配信サイトの、当該エピソードに、コメントという形でメッセージをいただければ取り上げる可能性が極めて高いので、ぜひですね、気軽に、あるいは長文でも何でもいいのでメッセージをいただけると小林さんが主に喜びます。
喜びます。
はい。
僕は喜びますけどね。
はい。ということで、それでは次のゲーム会でお会いしましょう。
はい、お待ちしてます。